7月28日金曜日です。今日は古川流です。
はい、昨日クイズやった中で、
はい、
火付盗賊改めの長官と、
はい、
町奉行の奉行ね、
はい、と年収
ね、給料の話しましたね。
圧倒的な差がありましたね。
倍でしたね、
うん、
1500億と3000億でしたね、
はい、
で和江さん、
何でしょう。
火付盗賊改めっていうのは読んで字のごとく、
はい、
放火犯とか、
うん、
泥棒とかを捕まえる役名でしょ。
そうですね、
町奉行の仕事じゃないの、うん、そういうのね、
うん、
だから縄張り争いとか起きないの。
町奉行は、
うん、
その地域全体の総帥というか、
うん、
リーダーなので、
うん、
俯瞰していろんなことを見通さなくてはいけないお仕事で、
うん、
火付け盗賊改めというのは、
うん、
そのプロフェッショナル専門職なんだと思います。
あの優等生的な
外れですね。
いや合ってるあのさ、両者とも同じその幕臣ですよね、
はい、
で火付け盗賊改めは番方、前にも言いました番長さら式の番、
うんうん、方角の方ですね。
つまり、武官なん武官、
うん、
番ね、
役職名がまず違う。
そして町奉行の方は役方、
はい、
文官、
うん、
つまり、武官と文官で大いに違うと。
組織上やっぱり上下上と下
上下はないんですね。
はないんですか。
番方っていうのはいざ合戦となったら一番最初に突っ込んでいったり、うん、荒っぽいわけですよ、
はい、
ところが文官っていうのはね、文書こうやるでしょ。で幕府が戦時体制のまま平和の中央政府を作ったわけだから、その戦争ないわけですよ、
うん、平時ですから、うん、
でも番方はいるわけですよ、
うん、
で番方っていうのだから役方に比べれば仕事ないわけです。
そうですね、
ないでしょ、戦争ないんだから、
はい、
なので番方の方は常に、まあ、もちろん稽古もしてるだろうけども、あの3人1組で3番勤めといって、1人は実際に出勤すると、で1人は控えとして家で待機していて
ローテーションが、
あと1人はもう釣り竿持ってブラブラするという、
ああそういうシステムなんですね。
でも役方の文官の方はまだまだ仕事があるわけですよ、
いろいろ
ね。でこのつまりこのなんだろうね、じゃその仕事ないその武官をどうするかというので、名目だけの役職で小武神組って聞いたことないですか。
あ、あります、
ね、小武神っていうのは、要は江戸城の屋根瓦が怖いだとか、石垣が弱いだとか、
不審ですね、
まあ、不審するわけですよ、うん、何もその、武官のする仕事ではないけど一応そういう役職をつけたと。で重要なところは町奉行がね、庶民の犯罪者を捕らえるのに対して火盗改めはもっぱら侍とかね、つまり入っていけないところにさな、それからほら
そういう役割分担
よくあるじゃない、あのお寺は寺社奉行の管轄なので、
はい、
お寺の中で賭博してると、うん、奉行所は手を出せないと。だからほら寺選つんだよ。
ああなるほど、ね、
だけど、
はい、
だからまあ簡単に言えば町奉行が警視総監だとすれば、火盗改めは戦争中の憲兵みたいな、侍も取り締ま
る、そういうことですか、
まあ、ちょっと荒げねえといえば荒げないんですよね、うんうん、なのであのタイプがちょっと違うと。で、
ま、違いますね、
町奉行のね、
はい、
忙しいって言ったら大変ですよ。だから警視総監と東京都知事みたいなのみんな合わせてるわけでしょ、
うんうん、そういうことですね。
なので町奉行にはその奉行所という役所があるけれど、うん、でお知らせっていうところでねやるじゃん、
はい、テレビ
と
か ね
火盗改めの場合は役所がない
ないんですか。
だから鬼平さんのうちで調べると、
はい、あ自宅に呼んで、
うん、まあ、自宅も広いですけども、
はい、
で調べた後監禁していくとこないでしょ、
うん、
だから伝馬町の牢屋敷へ送り届けると。
あそうですか。
まだ朝間に連れてくると、
うん、
でこう呪術つなぎでジョロジョロと、
あじゃあ引き回しの刑のような
みたいなそうすると見せしめにもなるでしょ
そうですね、しつけなんかしちゃいけない、ね、ずっとなんかしちゃいけない
となるわけですね。 そこがちょっと違うと。それでその町奉行の大変さというのはね、うん、ま、あ前にこれやりましたね、南町奉行所と北町奉行所がありますよね、
はい、
どこが違うんでしたっけ、
北と南で地域ごとに分かれているのかなと最初は思ったんですけども、うん、教えていただきましたよ。あのそれこそローテーションがあるんですね。
そうです、月番制ね、はい、だから月末に起きた大事件はあオランダデーニングって言い方みたいなのも あったんじゃないかしらね、うんうん、で奉行は毎朝4つ、つまり午前10時に登場して8つ、2時に帰る。いいんじゃないと思ったら違うんじゃ、役宅に帰ってから今度吟味訴訟を行うと。で享保4年の1日あたりの裁判件数は36件、
多いですね。1日ですよね。
大岡さんはそれをね裁くわけですよ毎日深夜まで、
はい、
だからもう町奉行は激務でね、せいぜい 3,4 年ぐらいで変わるらしいんですが、大岡さんは
すごいですね。
すごいんですよ、大岡越前守ってね、超人ですよ。
加藤豪はすごかった、
あの本当に真面目だもんね富山の金さんはずる好き見てたけどね。
そうですね、性格違いますよね。
金さん
はね、そうそう、お人柄が。
金さんはほらあの昔遊び人だったと、あの、はい、鬼兵もそうですけどね、うん、ところが加藤豪は真面目ですよあのねどれ、加藤豪はね、
ごめんなさい、ちょっとあの話を私が脱線させてしまったようです。
いやいや、あのね、さっきしゃべった 4,5 年とかね、それぐらいでやめる、交代するでしょ、
はい。
大岡越前は町奉行19年、
長いですね。
その後自社奉行も15年やって、34年も、
あ、そうですか、ね、
75歳にで退くまで、当時の75歳ですよ、あなた。
いや素晴らしい、ね、実力者だったってことですよね。
でだからどんどんどんどんどんどん給料も上がって、最後は1万石だから大名にまでなるんですよね、大岡さんの場合はね、
うんうん、
ところがね、金さんは足す
ちょっと軽い感じが
金さんはね
しますか、ね、
やっぱりね
容量がよく、
金さんは入れ墨半
なんて、桜吹雪でしたっけ。
そうそうそう、これね、はい、遠山の金さんに桜の彫り物があったかどうかはわからない。
あ、そうですか。作り話かもしれません。
若い頃ずる好きだったのに町奉行に出世した時に、はい、彼が手首を隠すように袖口を気にしていたというからあったのかもしれない。ただ映画とかテレビのタイトルのね、
はい、
入れ墨半眼中のは無茶だと。なぜならば
フィクション、
入れ墨は犯罪者の罰で体に墨を入れるもので、彫り物は自分の意思で、
はい、
腕はとか背中にね、あの、うん、栗からもんもをやると。だから前科者の印である入れ墨っていうのはね、なんぼなんでも入れ墨半が彫り物半が
ありえない
じゃないとダメなんじゃないですかね、ええ、で一ついいことをしたというか、金さんの功績は、つまり金さんが生きていた時代は、今日天保の改革って水野忠邦って真面目な人はね、
はい、はい、
ましたね、歌舞音楽は良くないとかなんとかって、はい、その時ちょうどね、漢字を切るんだよね、中村座というところから。でこれ風紀粛正にちょうどいいと、だから全部その取り潰そうと、歌舞伎も皆。その時がたまたま北町奉行所の遠山の金さんだったわけで、南町奉行所はね、鳥養蔵ってすごい怖いやつで、そっちの番だったらもうみんな取り壊されていたかもしれないけれど、金さんはほらもともとそういう粋な男だから、
うんうん、
あのそこはしょうがないけれどって言って、その隅田川っぺりのに移して、その何々座とかね、
ああそうです
か、で猿若町と名付けて興行をやらせたと。
違うんですね、その裁き、裁く人によって。
歌舞伎の世界からしてみると金さん恩人だよね
金様様
金様様ですよ金さんは61歳で亡くなりました。だから、まあ、
大岡越前に比べたら早い、
ちょっとでも昔にしてみれば異常なね、なというのでね、まあちょっと違いが、加藤改めと
同じ名奉行でも随分違うんですね。
加藤改めは加藤豪じゃないんだよ
いや加藤改めは
、はい
はい、長谷川平蔵さんですね。
そうでございます、
ね、
はい、ということで、
はい、それではプラスワンに行きます。この人と1週間、フランク・シナトラです。
今日のね、はい、これは1966年に 全米ナンバーワンヒット、
はい、
もう誰でも知ってんじゃないかしら。
フランクシナトラ、夜のストレンジャー、ストレンジャーズインザナイト。